聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月16日のマス RA カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はリマール・ジョセフ・ダマレリオさん、ルーズ・ベハズラットさん、トランジャンナムさんによるザ・グラデッド・グロタンディーク・グループ系の0の GR ・ジョーイズ・フル・フォーエイティド・リーバイット・パス・アルゲブラス、重み付きリービット・パス台数に対する次数付きグロテンド・ IEC 系群の完全性です。この論文では、頂点に重みがついたリービット・パス台数を分類するために、次数付きグロテンド・ IEC 系群という不変量がどれほど有効に機能するかを詳しく調べています。もともとこの群が台数を完全に分類できるという予想があるのですが、著者たちはそれを重み付きの場合まで拡張して検証しました。特に面白いのが重み付きグラフの被覆グラフというサイクルを持たない構造を利用して解析している点です。これにより重み付き台数と通常の台数を明確に区別できることを示しました。さらに次数付きグロテンド IEC 系群の間の同型写像が台数自体の同型写像へと引き上げられるという非常に強力な結果を導き出しています。重みが全て1の場合にこれまでの理論と見事に一致する構成になっているあたりに理論的な一貫性への強いこだわりが感じられます。次数付きの情報を盛り込むことで通常の K 群では見落としてしまう構造的な情報をしっかり捉えた非常に精緻な研究でした。2本目はパベル・コレスニコフさんとジエフェン・リュウさんによるオン・ザ・ストラクチャー・オブ・フィニテ・ノービコブ・コンフォーマル・アルゲブラス有限ノビコフ・ドモ系台数の構造についてです。この論文では表数ゼロの台数的に閉じた体の上で有限次元の単純なノビコフ・ドモ系台数の分類に挑んでいます。もともとリー台数や結合的共形台数の分類は進んでいたのですが、ノビコフの場合は未解決のままでした。ノビコフ台数はハミルトン微分作用素やポアソン括弧に関わっており、それを二次元共形場理論で使われる共形台数の枠組みに持ち込んだ点が非常にエキサイティングです。研究チームは右正則表現を用いてノビコフドモ系台数を結合的共形台数に埋め込むという戦略を取りました。その結果、単純な有限ノビコフドモ系台数はランクが1の下群であること、そしてそのマサ体は規定体上のカレントドモ系台数か、あるいは一つのパラメータを持つビラソロ的な共形台数の2種類しかないことが分かりました。さらに反単純なものは単純なものの直和になることや、これらがすべて唯一の単純な有限可感共形台数上のコンフォーマルゲルファンドドルファン構成によって得られることも証明しています。複雑そうに見える構造が最終的にたった2つのタイプに集約されてしまうという結論には、ある種の心地よい整理整頓のような快感がありますね。3本目はピーター・ダンチェフさん、ミナドゥースタリザデさん、オミド・ハサンザデさんによる A ゲネラリザチオン・オブ・ユーキューリングス有給感の一般化です。この論文では単位元の M ノリが互いに可感なべき等元と準べき霊元の和で表されるという N 有給感という新しい感のクラスを定義して分析しています。これまで個別に研究されていた有給感や NUJ 感、NUU 感といった概念を一つの枠組みでまとめてしまったのが、とても鮮やかなアプローチですね。研究チームは、この性質が直積や形式的三角行列感、さらにはべき級数感などでどのように保持されるかを詳しく調べています。特に、N が2の類乗でない場合に、この感がデデキンと有限になることを証明している点は非常に鋭い考察だと思います。また NU9 感においては交換感であること、クリーン感であること、そして反正則感であることが全て同値になるという構造的な美しさが際立つ結果も得られています。さらに群感における性質やアルティン感における他の感のクラスとの等価性についても明らかにしました。 幾何間観論という複雑な世界の中で、単位元の挙動と順べき霊性の関係をここまで体系的に整理した点に、著者の強いこだわりが感じられます。4本目はイリア・ゴギッチさん、マティア・カザリツキさん、マテオ・トマシェビッチさんによるヨルダン・リジディティ・オブ・フル・マトリックス・アルゲブラス全行列代数のジョルダン合成です。この論文では全行列代数からにじねじれのないジョルダン間へのジョルダン積を保つ写像について研究しています。普通積を保つ写像側も保つ、つまり下方的なことを証明するには全単写であるといった厳しい条件が必要になります。ですが全行列代数という構造は非常にがっちりしているので、そんな制限がなくても下方性が導き出せることが分かりました。研究の手法がとても巧妙で、パース分解を使って行列の左上の成分から下方性を証明し、それを代数全体に広げていくという流れになっています。特にジョルダン積の演算子が生成する半群が全自己順同型半群と一致するという性質をうまく利用している点には目を見張るものがありますね。最終的にこうした写像は定数をずらしたジョルダン間順同型であるという非常に強い合成の定理が導かれました。さらに行き先が結合代数である場合には順同型と半順同型の和に分解されるという古典的な結果を現代的に発展させた結論になっています。5本目はレネ・バルタザールさんによるシンプルデリベーションズ&イソトロピー・オン・ダニエル・ウスキータイプ・アルゲブラス、ダニエレフスキ型代数における単純同質と等方群です。この論文ではダニエレフスキ型と呼ばれる特別な代数における単純同質の等方群について詳しく調べています。単純同質というのは簡単に言うと適切に不変なイデアルを持たないという性質を持つ同質のことです。もともとアフィン平面では単純同質の等方群は必ず自明になるという現象が知られていました。著者はこの現象がダニエレフスキ型代数でも成り立つのかという疑問を抱き、代数の自己同型群を分析することで答えを探っています。結果として多くの場合は等方群が自明になることが示されましたが、完全に一般的に成り立つわけではないことが分かりました。特にある特定の代数を用いて等方群が自明にならない判例を具体的に作り出した点に研究としての執念を感じます。最後には複素数体上の幾何学的な解釈についても触れており、アフィン局面上の代数的な要素構造という視点から対称性の群の有限性などの新しい問いを提示しています。代数的な計算から幾何学的な展望へとつなげる構成が非常に鮮やかです。6本目はマスドット CO からのクロス投稿でウィリアム・ワトキンスさんによる A ユニモデュラービジェクションビトウィーンハーモニックベクターズオブツーイサモフィックグラフズ、通同形なグラフの調和ベクトル間のユニモジュラーな全単写です。この論文では二同形という関係にある2つの連結グラフにおいて調和ベクトルがどのような関係にあるのかを深く掘り下げています。調和ベクトルというのは電気抵抗ネットワークや吸収マルコフ連鎖の研究でとても重要な役割を持つ概念です。まず2つのグラフが二同形であるとき、それらのラプラシアン行列の間にはユニモジュラー行列を介した合同関係があることが知られています。著者はここに着目し、このユニモジュラー行列が調和ベクトルの空間同士をつなぐ全単写として機能するかどうかを検証しました。特にある辺の集合が一方のグラフで部分岐をなし、対応する辺がもう一方でも部分岐となる場合、この行列が調和ベクトルを適切に写すという結果を導き出しています。たった一本の辺に注目したとき、その単点に関する調和ベクトルがもう一方のグラフの対応する辺の調和ベクトルへときれいに変換されるという点には、グラフの構造的な普遍性がうまく生かされていて感心します。さらに この結果は重み付き辺を持つグラフの重み付きラプラシアン行列にも拡張できるとのことです。具体例を用いて規定の変換を丁寧に示しており、理論的な裏付けがしっかりとなされています。7本目はマス RT からのクロス投稿で、ジェンジャンさんによるオンリダクション&グルイングテクニックオブシンプルミンデッドシステムオーバーセルフインジェクティブアルゲブラス、自己短射代数上のシンプルマインドシステムの簡約と貼り合わせ手法についてです。この論文では自己短射代数の安定化群件という舞台で、シンプルマインドシステムを効率よく扱うための簡約と貼り合わせというテクニックを研究しています。著者の狙いは、安定動値が非射影的な単純化群の同型類の数を保存するというアウズランライト予想を解決することにあります。シンプルマインドシステムの大きさを一定に保つ方法が見つかれば、この難しい予想に近づけるはずだという視点がとても鋭いですね。具体的には、三角圏の再接着という考え方を使って、大きな圏を小さな成分に分解して分析しています。特に中山安定な単純化群の集合に注目し、特定の条件を満たす圏を別の簡約された代数の安定化群圏と同値にするという簡約定理を導き出しました。さらに、分解したパーツから元の圏のシステムを再構築する貼り合わせの手法や、部分圏のシステムを全体に拡張できる条件についても明らかにしています。また、表現有限な対象代数において、シンプルマインドシステムの数は非同型の非射影的な単純化群の数と一致するという命題に新しい証明を与えています。ブラウアーグラフ代数を使った具体例では、実際に圏が別の代数の圏へと変形していく様子が示されており、抽象的な理論が具体的に機能しているのが伝わってきます。8本目はマス RT からのクロス投稿で、ジェンチャンさんによる A コンストラクションオブシンプルミンデッドシステムオーバードメスティックブラウアーグラフアルゲブラス2ザワンドメスティックケース国内型ブロイヤーグラフ代数上のシンプルマインドシステムの構成第2部1国内型の場合です。この論文では、1国内型ブロイヤーグラフ代数の安定化群圏におけるシンプルマインドシステムというちょっと特殊な構造の構成と特徴付けに挑んでいます。もともとは2国内型での知見があったのですが、それを1国内型へと拡張したいというのが大きな狙いです。アプローチが非常に巧みで、カバリング理論を使って1国内型から2から国内型への密なカバリング積種という橋渡しをしています。ここで自己直行条件を満たすステーブルブリックという概念が登場します。なんと1国内型のオブジェクトの集まりがシンプルマインドシステムであることは、その前像が2国内型でステーブルなシンプルマインドシステムであることと同値であると証明されました。さらに、アウズランライテンキバーの安定ユークリッド成分から少なくとも1つのオブジェクトを含む極大直行系であれば、それがシンプルマインドシステムになるという具体的な条件を導き出しています。ユークリッド成分から始めて、ステーブルな総推薦圏の性質を利用して次々にオブジェクトを付け加えていくという構成プロセスは、パズルのピースを埋めていくような快感がありますね。具体的な例を用いて、自己同型写像の作用を分析し、準チューブの中での位置を特定してシステムを列挙する流れは、非常に緻密で説得力があります。9本目は、マス RT からのクロス投稿で、AS パナセンコさんによるライトレプレゼンテーションズオブノービコブアルゲブラス、ノビコブ代数の表現です。この論文では、ハミルトン演算子や D 代数の研究から生まれたノビコフ代数という特殊な代数構造について、その右表現の理論を深く掘り下げています。これまで単純なノビコフ代数の両モジュールの研究はありましたが、右モジュールや左モジュールに特化した研究はほとんどなされていませんでした。そこで著者は、右モジュールの構造理論を構築し、特にジェイコブソン根基という概念を定義することに挑戦しています。まず、 右モジュールの単位のような役割を果たす元を含む右モジュラーイデアルという概念を導入しています。これを使って規約な右表現を極大モジュラー右イデアルによる章として記述しました。さらに規約表現を持たないノビコフ代数のクラスが遺伝的根基を形成することや原始的なノビコフ代数の性質についても証明しています。驚いたのは有限次元の単純なノビコフ代数であっても規約表現の核の共通部分が必ずしもイデアルにならないという点です。これはおなじみの結合代数や抗体代数とは全く異なる振る舞いでノビコフ代数ならではの個性が強く現れていますね。最終的に有限次元の場合のジェイコブソン根基が最大の可解イデアルと一致することも示されました。10本目は EESSSY からのクロス投稿でアウグスト・フェランテさんによるオン・ザ・ライアプノブ・エクアチオン・ウィズ・ザ・ステート・マトリックス・イン・コンパニオン・フォームコンパニオン形式の状態行列を持つリャプノフ方程式についてです。この論文では状態行列がフルビッツコンパニオン行列である時のリャプノフ方程式について研究しています。通常この方程式の解は正定値であることが保証されていますが著者はさらに解の各成分が全て皮膚になるかという点に注目しました。これは人口や濃度のように変数が負にならない性システムを扱う際に物理的な意味を持つためです。またハードウェア実装において性の電源だけで動作する増幅器を使えるという実用的なメリットもありますね。著者は強制行列が正定値であれば解の各成分が皮膚になるという予想に取り組みました。解析のために強制行列をランク1と仮定し固有値規定による展開や積分公式を用いて解の各成分を公式形式の行列に関連する二次形式に落とし込んでいます。その結果コンパニオン行列が未固有値のみを持つ場合に解の各成分が皮膚になるという定理を証明しました。さらに全ての小行列式が皮膚となる全小性についても検証しています。一般には成り立たないものの強制ベクトルが固有値規定で皮膚に展開できる場合にはバンデルモンド行列やコーシー行列の積として表現でき全小性が回復することを明らかにしました。理論的な厳密さと回路設計への応用という視点が同居していて非常にバランスの良いアプローチだと思います。最後は mass.ap からのクロス投稿でドアンファムさんによるデターミナントマジョリザチオン4ハイパーボリックポリノミオルズオンユークリディーンジョーダンアルゲブラスユークリッドジョルダン代数上の双極多項式における行列式メジャーライゼーションです。この論文ではユークリッド・ジョルダン代数という非常に抽象的な枠組みの中で双極多項式に関する行列式メジャーライゼーションといういわば数の大きさを比較するような性質を証明しています。コーンの方眼関係や中心光線の仮説という条件の下でこの結果を導き出しています。特に面白いのが実対称行列の場合に当てはめるとハーベイさんとローソンさんによる最新の定理を再現できるだけでなくシグマの2に関する新しいメジャーライゼーションの結果まで得られる点です。さらにこの性質がどこまで通用するのかを突き詰めていて特定の条件を満たしつつもシグマの K に関するメジャーライゼーションが成り立たない具体例を3から N-1 までの範囲で構築しています。単に定理を証明するだけでなくあえて成り立たない例を具体的に提示して境界線を明確にする姿勢に非常にストイックなこだわりを感じます。さてさて今日は次数付きグロテンド IEC 群からノビコフども系代数そして有球間やジョルダン合成シンプルマインドシステムリャプノフ方程式まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。